出エジプト記結晶の学び 4-1 の第37週、偶像礼拝の A 所の外に出て幕の内側に入る。第1日目、ローマ数字1、出エジプト記で10階は証の板と呼ばれています。戒めには2つの面で神について証しします。出エジプト記32章15節、そこでモーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板には両面に書かれており、こちら側にもあちら側にも書かれていた。A、第一に10階は、神が唯一の神であることを証しします。出エジプト記20章2節から3節、私はエホバ、あなたの神であって、あなたはエジプトの地から、奴隷の家から連れ出したものである。あなたは私の前で、他の神々を持ってはならない。B、第二に10階は、神が愛、光、正義の神であることを証しします。ローマ数字2、第20章1節から第23章19節で、律法とその規定が神によって公布されました。そして第24章12節で、神はモーセを山頂に召して、彼に律法の板、すなわち証の板を与えました。出エジプト記20章1節、それから神はこれらすべての言葉を語って言われた。23章19節、あなたの土地の初穂の最初のものをエホバあなたの神の家に持ってこなければならない。24章12節、エホバはモーセに言われた。山頂の私のもとに登ってきてそこにいなさい。私は律法と戒めの石の板をあなたに与えよう。これは彼らを教えるために私が書いたものである。A、律法は神の言葉、また神の証、神の表現として、神の御言葉、また神の証、神の表現としてのキリストの予表です。出エジプト記34章28節、モーセはエホバと共に40日40夜そこにいた。彼はパンを食べず水を飲まなかった。エホバは契約の言葉10の戒めを板に書き記された。ヨハネ1章1節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 B、 キリストは律法、すなわち神の証の実際です。神の証は神の具体化であるキリストを表彰し、神が何であるかの生ける描写です。コロサイ2章9節、なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。C、律法を守ることの実際は、神を生き、神を表現することです。そのような生活、すなわち神の永遠のエコノミーの中の生活は、神人の生活、すなわちイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって、絶えず霊を活用して、自己を否み、十字架につけられて、神の証であるキリストを生きる生活です。それは神の拡大され、拡張された表現のためです。マタイ16章24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいなら、自分を否み、自分の十字架を追い、私に従ってきなさい。ピリピ1章21節、なぜなら私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益であるからです。
2日目、ローマ数字3。律法の交付が完了する前にさえ、民は偶像礼拝の罪へと落ち込むことによって、少なくとも律法の初めの3つの戒めを破りました。証の板を打ち砕いたことは、イスラエルの子たちが律法を受ける前に、すでに律法と律法の契約を破っていたことを示します。出エジプト記20章2節、私はエホバ、あなたの神であって、あなたをエジプトの地から、奴隷の家から連れ出したものである。3節、あなたは私の前で他の神々を持ってはならない。4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上は天にあるもの、 下は地にあるもの、地の下の水の中にあるものの、どのような形をも作ってはならない。五節、それらに比例してはならない。それらに仕えてはならない。私はエホバ、あなたの神であり、妬む神であって、私を憎む者には、父の財価を子に報いて、三四代に及ぼすが。六節、私を愛し、私の戒めを守る者には、慈愛を千代にまで施すからである。32章19節、モーセは英書に近づくと、子牛と踊りを見た。モーセの怒りは燃え上がり、彼は手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで打ち砕いた。
え、人が神を偶像で置き換えることは、人が神の戒めを守ることができないようにします。
第一ヨハネ5章21節、小さい子供たちよ、偶像から自分自身を守りなさい。エゼキエル14章3節、人の子よ、これらの人たちは、彼らの偶像を心の中に抱き、自分の財貨のつまずきの石を顔の前に置いている。私は彼らの願いをすべて聞くべきであろうか。
B、私たちの心の中の偶像は、私たちが内側で主以上に愛するあらゆるものであり、私たちの生活の中で主を置き換え、私たちを腐敗させ、多くの罪深い事物をもたらすあらゆるものです。
出エジプト記32章7節。エホバはモーセに語られた。さあ、下っていきなさい。あなたがエジプトの地から連れ上った。あなたの民は堕落してしまった。ローマ1章20節。神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来、明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。21節。彼らは神を知っていながら、神として彼に栄光を得させず、感謝もせず、かえって彼らの思考は虚しくなり、彼らの愚かな心は暗くなりました。
C、自分の心の中に偶像を据える者は、彼らの偶像を通して主から離されてしまいます。自分の内側に偶像を持つ者は皆、外側で神を探し求めても、神を尋ね見出すことはできません。
ローマ数字4。イスラエルの子たちが金の格子を拝んだ後、モーセは英書の外のある場所に移動し、主を求める者は皆そこに行って、彼と共に集まりました。なぜなら、主の臨在と語りかけがそこにあったからです。
A、私たちは金の格子の偶像の原則を見て、それによって警告される必要があります。神のあがなわれた民が作った偶像は、彼らを偶像礼拝の栄所としました。
3日目、ローマ数字 4-A-1。民が金の耳輪をつけたのは、自己を装飾するためでした。これは自己を装飾することが偶像礼拝に導くことを示します。2. さらに耳輪の金は、イスラエルの子たちがエジプトから脱出する前に、神によって彼らに与えられ、幕屋の建造に用いられるものでした。出エジプト記12章36節、エホバは民に対してエジプト人の目に好意を持つようにされ、民が求めるものをエジプト人が与えるようにされた。こうして彼らはエジプト人の財宝を奪い取った。3. しかしながら、金は神の定められた御旨のために用いられることができる前に、サタンによって強奪され、神の民が偶像を作るのに用いられました。4. ですから偶像礼拝は、神が彼の定められた御旨のために与えたものを、サタンが強奪し、人が乱用して、それを無駄にすることです。それは、神が私たちに与えたものを、私たちが乱用することであり、物質のものであれ、霊的なものであれ、神の賜物を神の定められた御旨のために用いないことです。 5、金の格子は異教の偶像ではありませんでした。なぜならそれは神によって建てられた真の大祭司アロンによって作られたからです。さらにアロンはエホバの皆の中でその格子を作り、神に捧げ物を捧げ、神を礼拝する方法で率先して偶像を拝みました。出エジプト記32章8節。彼らは早くも私が彼らに命じた道から逸れてしまった。彼らは自分たちのために鋳造の格子を作り、それを拝み、それに犠牲を捧げて、イスラエルよ、これはあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。6。こうして神のあがなわれた民は、エホバ、彼らの神の皆の中で、神によって定められた方法で偶像を拝みました。7。偶像礼拝は、真の神を礼拝することを装っており、神を礼拝することにおいて混合があります。8。格子は労働のためではなく、食べるためであり、それゆえに享受を表徴します。金の格子が作られた後、民はその前で食べ、飲み、立って戯れました。第一コリント10章7節。また彼らのあるもののように、偶像を拝むものとなってはいけません。民は座して食べ飲みし、立って戯れたと書かれている通りです。9。この絵は、イスラエルの子たちが享受したものを拝んだことを示します。彼らが金の格子を拝んだことは、享楽と娯楽であり、この享楽と娯楽が彼らの偶像であったことを示しました。10。私たちが注意するのは、主の臨在御顔です。彼の御顔には、満ち溢れる喜びがあります。
4日目 B。モーセは主の臨在がもはや民のただ中にないことを認識したので、彼の天幕を移し、聖所から離れたところにそれを張りました。そして彼の天幕は神の天幕となりました。出エジプト記33章7節。モーセは天幕を取って、聖所の外で聖所から離れたところにそれを張り、それを集会の天幕と呼んだ。エホバを求める者は皆、聖所の外にある集会の天幕に向かって出て行った。1。聖所は宗教的な人々を標調し、彼らが主に属しているのは名ばかりで、実際は偶像を拝み、主ご自身以外のものを拝み、尋ね求めています。2。神の民の歴史の中で、聖所は3つの時期に見られます。スモール A。聖所はまず、金の格子を拝んだ後のイスラエルの子たちでした。スモール B、主が地上で生活していたとき、ユダヤ宗教は聖所となりました。マタイ15章7節から9節。偽善者よ、イザヤはよくもあなた方のことを適切に予言していったものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らは人の戒めを教えとして教えながら、無意味に私を礼拝している。スモール C、後ほど紹介は性質を、天幕であることから聖所、すなわち宗教組織、宗教のバビロンに変えました。それは一組の宗教的な人々で構成されています。彼らが主に属しているのは名ばかりで、口では主を尊んでいても、心を主以外のものに置いています。3. モーセが彼の天幕を移して、それを偶像礼拝の聖所から分離した後、人が自分の仲間に語るように、主は顔と顔を合わせて彼に語りました。出エジプト記33章11節。人が自分の仲間に語るように、エホバは顔と顔を合わせてモーセに語られた。モーセは聖所に戻ったが、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者は天幕から離れないでいた。スモール A、神とモーセは仲間、同僚、パートナーであり、同じ働きに関わり、大いなる事業の中で共通の権益を持っていました。スモール B、 モーセは神と親密であったので、神の心を知る人であり、神の心にかなう人であり、神の心に触れることができる人でした。ですから彼は満ち満ちた程度にまで神の臨在を持っていました。出エジプト記33章14節。エホバは言われた。私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。スモール C。私たちは幕の内側に入り、偶像礼拝の A 所の外に出て、主との最も近い、最も親密な関係を持つ必要があります。それは私たちが神との共通の権益に預かる人となり、神に用いられて地上での彼の事業を完成することができるためです。4. 主を求めている人は皆、A 所の外に出て、天幕にいる彼へと行かなければなりません。
5日目、ローマ数字5、ヘブル人への手紙の目標と究極の結論は、私たちが幕の内側に入り、A 所の外に出ることです。ヘブル6章19節、私たちが持っているこの望みは、安全で確固とした魂の怒りであり、幕の内側に入っていくものです。20節、先駆者イエスは、永遠にメルキゼデクの位による大祭司となって、私たちのために幕の内側に入られたのです。13章13節。ですから、私たちは彼のそしりようにない、A 所の外に出て、彼へと行こうではありませんか。A、幕の内側に入ることは、至聖所へと入ることを意味し、至聖所で主は栄光の中で御座についています。A 所の外に出ることは、宗教から出てくることを意味し、主はこの宗教から拒絶されて追い出されました。1. A 所は地に属し、人に属する宗教の組織を表徴します。2. あらゆる宗教は人の組織であり、知的な領域であって、人々を神のエコノミーから遠ざけます。B. 私たちは私たちの霊の中にいなければならず、経験的に言って、今日、実際の至聖所は私たちの霊の中にあります。私たちはまた宗教の外にいなければならず、今日、実際の A 所は宗教の中にあります。1. 私たちは霊の中にいて、天のキリストを享受すればするほど、ますます宗教の A 所の外に出て、苦難を受けたイエスに従います。2. 私たちは霊の中にとどまって、栄光の中にいる天のキリストと接触すればするほど、ますます宗教の A 所の外に出て、癒しめられたイエスへと行き、彼と共に苦難を受けます。3. 真の新約の務めは、私たちを霊の中の、すなわち幕の内側のキリストに対する享受へともたらし、また私たちを強めて A 所の外でイエスに従わせ、彼の体のために彼の苦難の交わりに預からせます。第二コリント11章2節。私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。ところが私が恐れているのは蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたようにあなた方の思いが腐敗させられて、キリストに対する単純さと純潔を失いはしないかということです。スモール A、幕の内側で私たちは天のキリストの務めに預かり、装備されて A 所の外で乾いている霊に彼を供給します。スモール B、私たちは幕の内側に入り、A 所の外に出ることによって、神の御心を行うために、あらゆる良い技を持って成就されます。この神はご自身の目に喜ばれることを私たちの中で行います。
6日目 C 幕の内側に入ることは私たちの霊の中へと入ることです。私たちは霊に戻り霊を訓練するとき 幕の内側に入ります。第一テモテ4章7節、しかし俗悪で老婆じみた作り話を拒絶し、自分自身を訓練して経験へと至りなさい。なぜなら体の訓練には多少の益はありますが、経験はすべてのことに益があって、現在の命の約束と来るべき命の約束を伴っているからです。1. 私たちは私たちの霊を燃え立たせ、私たちの思いを霊につけ、私たちの霊を魂から識別することによって、私たちの霊を活用し、用い、使わなければなりません。第二テモテ1章6節、こういうわけで私があなたに思い起こさせたいのは、私の安守を通して与えられているあなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。7節、というのは神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。ローマ人への手紙8章5節、なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。ヘブル人への手紙10章22節、真実な心で信仰の全き確信を持って至聖所に進み出ようではありませんか。4章12節、なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんなモラハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。16節、ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。2. 私たちは私たちの霊を活用して、幕の内側に入り、天のキリスト、栄光の中の人と直接の接触を持ち、彼を見つめ、彼によって伝達され注入されて、彼の団体の複製とならなければなりません。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。3. 幕の内側にいることは、至聖所にいることであり、その領域の中で私たちはキリストに預かり、彼を隠されたマナ、目を出した杖、命の法則として享受し、その結果、神の団体の表現をもたらして、神の永遠の定められた御旨を完成します。ヘブル人への手紙9章3節、また、第二の幕の後ろにある幕屋は、至聖所と呼ばれています。4節、そこには金の甲壇と全面金で覆われた契約の箱があって、その中には、マナが入っている金の壺と、目を出したアロンの杖と契約の板とがありました。
経験ビジネスライフ編1、出エジプト記32章18節、しかしモーセは言った、それは勝利を叫ぶ声ではなく敗北を叫ぶ声でもない、私が聞くのは歌う声だ。19節、モーセは英書に近づくと格子と踊りを見た。民は金の格子を作りました。格子は労働のためではなく享楽のため、特に食べるためです。金の格子が作られた後、民は食べ飲みし戯れました。 C.A. コーテスは彼らは遊んだと言っています。週末にここの国の多くの人々は食べること、飲むこと、遊ぶことだけ関心があります。ここの絵は格子が享受を表彰し、イスラエルの子たちが享受したものを拝んでいたことを示します。
多くのビジネスパーソンは金曜日の夜と土日を自分の享楽のために用いています。イスラエルの民は金の子牛、享楽を象徴するを作り、それを礼拝しました。これらの食べること、飲むこと、遊ぶことは彼らの偶像になっています。実際にはこのような享楽によって人々は淫行、偶像礼拝、争い、汚れ、公職、怒りの爆発、分裂、妬み、泥酔、円楽などを行っており、それらによって彼らは傷つけられ腐敗させられているのです。主にある信者であるあなたは生徒たちと共に神を享受し、神の言葉を語り、人々に神を供給し、彼らを励まし、慰め、力づけるべきです。週末をもっぱら自分の娯楽のために使うのではなく、主と共に生徒たち、新人たち、福音友人たちと過ごしてください。そうすればあなたは神を真の娯楽として享受することができ、他の人にも主の中にある喜びを分け与えることができます。このような生活はあなたに性別されたビジネスライフを送らせ、あなたは神の祝福の下でビジネス上の業績を上げることができます。
2ヘブル4章16節。ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。私たちはまず至聖所に入り、そこで聖所の外に出るように力づけられ、励まされ、それから宗教の組織から出るのです。幕の内側に入れば入るほど、私たちはますます聖所の外に出ます。私たちは霊を活用して初めてこれを行うことができます。すでに見てきたように、私たちの霊は天の至聖所に結合されています。私たちは霊に戻り、霊を活用するとき幕の内側に入ります。ここで私たちは天のキリストの天の務めに預かります。ここで私たちは恵みを受け、力づけられて、聖所の外に出て十字架の小道を主に従っていきます。私たちの霊の中に入ることによって、幕の内側に入るとき私たちは天のキリストの甘さを味わい、聖所の外に出て地と地に対する愛を捨てることができるようになります。
宗教とは命を与える霊であるキリストなしに神を礼拝することです。もしあなたが自分の霊を訓練しないなら、あなたは命を与える霊である生けるキリストに触れることはできないので、宗教から出ることはできません。あなたを実際に力づけることができるのは知識上のキリストではなく、命を与える霊である生けるキリストです。したがってあなたは必ず自分の霊を活用してください。